それでは、今日の秋のファミリー礼拝、子ども祝福礼拝の説教題は、もう木登りはしません、もう木登りはしませんという題でお話をさせていただきたいと思います。さあ、ここにいる皆さんで一番最後に自分が木登りした時のことを覚えてますでしょうか。ね、男の子女の子関係なく木登りをしたなっていうことを思い出す方もいるかもしれません。木登りすると大体、ここにいるよとかっていう感じではなくて、登ってることを誰にも知られないようにね、ここはよく見えるな、でも誰も気づきやしないんだっていう気持ちで、まあ様子を見ることができる高いところということになります。今日はこの木登りをしたザーカイさんが、もう木登りはしませんって言える日が来たんだっていう話をしたいと思います。ザーカイがもう木登りはしません、でそれはもうおじいちゃんだから危ないよ、木登りしたらダメでしょ、骨折ったら歩けなくなりますよっていう、そういう話ではありません。ザーカイはどうしてここに登らなければいけなかったのか、イチジク桑の木に登らなければいけなかったのかということをちょっと思い出してみたいなと思います。おいおいおいおい、聞いたかい？あのイエスというお方がわしらの町エリコにやってくるそうだ。おお、エリコにあの方がやってくる、それはそれは楽しみだな。で、一体いつ？もう間もなく？早く早く、あのお方ならばお姿を見るだけでも何かいいことが起こるかもしれんよ。そうだな、お優しい方のようだし、いいお話も聞かせてくれるはずだし、お弟子さんたちもご一緒だそうじゃないか。だけど不思議なことに、そんなに出来のいいお弟子さんばかりというわけではないそうだぞ。ほう、ろくでもないやつが弟子になってんかい？いやいやいやいや、ろくでもないっていうことはないかもしれないけど、だいぶおっちょこちょいだったり、そんなになあお勉強もできなかったり、そして時々叱られてるらしいぞ。そうか、イエス様に叱られるようなお弟子さんがいるのか。ほう、でもイエス様はそれでもお弟子さんにしてくれるんだ。そうだよ、その中にはね、遠い遠いガリレアの方にいたレビという、あのね、徴税人がいるそうだぞ。え？お前さん今なんて言った？徴税人。徴税人といえば、 ってる知ってる、確かここにも紙芝居の絵があったと思うけど、いつもここを通るんだったらちょっと余計に入れてもらわないと困るよなんていうあの徴税人かい？そうなんだ、あの徴税人がイエス様のお弟子レビ。ほーん、この町にもな徴税人がいるな。いるいる、知ってるだろ、あのザーカイの親父。ふーん、大層な悪人だぜあいつは。だな、ローマの皇帝やらの手先になって、いつもわしら苦しめられてる。もしもイエス様がおいでになっても絶対にあいつには会わせたくないな。その頃の徴税人さんというのはどういう人だったかっていうと、教会では罪人という言葉を使うことがありますが、ここには罪人はいないのかな。あいつは神様のお言葉を守ることができないどうしようもないやつだと言われたり、そんな仕事をしてるんだったら神の国には入ることができるわけがないよな、わしらのこの町にはあの人たちには入ってもらっては困るし、いいな、近づいたらお前も悪いものをもらってくることになるから、友達なんてなったらいけないよ、そういうふうに言われている、その罪人という人たちの中にザーカイさんは入っていたわけです。ところでザーカイという人の特徴が聖書に書かれていたんですけども、この人は徴税人の頭で金持ちであったと言うんですね。だけどザーカイさんは大金持ちなのにイエス様に会えなかった、ね、まずここで聖書が、神様が僕たちに教えてくれることがあります。こんだけお金があったら何でもできるだろう、もう大丈夫だろう、そう思っててもそれが叶わないっていうことです。どんなにお金があっても世の中には買うことができないものがありました。お金があっても買えないものがある。イエス様の時にところに、このルカ福音書の19章の少し前に金持ちの義員と言われる人がやってきて、私は永遠の命を受けるためにはどうしたらいいでしょうか、イエス様がこれこれは守っているかいっていうと、そんなことはもう私は子供の頃からちゃんとやってますよ、そう言い返しました。するとイエス様は、あなたに一つ欠けてることがあるよ、持っているものをすべて売り払って 貧しい人に施しなさいと。そうすると天に宝富を積むことになるんだよと言った。するとその人は肩を落として小さくなって去っていきました。ザカイはそんな話は知らなかったかもしれませんけども、でも彼にもきっと事情があったんだと思います。俺はやっぱり徴税人をやるしかないな、普通の仕事はできない、人に何て言われようとも憎まれ口を叩かれようとも嫌われようとも徴税人で頑張るしかない、だったら頑張って頑張って頑張って、どうだ俺はこんなにお金があるんだぞっていうぐらいになったら、きっとザカイさんはすごいな、あんなにお金を持ってる、いやザカイにはかなわないな、なんて言われるようになるかなとザカイは思ってたけども、どうもそうもうまくいかなかったみたい。ただの徴税人ではありませんでした。ザーカイは他の徴税人さんたちの中でもこう言われました。親方、今日はこんだけ集めてまいりました、頑張ったな。親方、お前もよく仕事ができるようになったなって徴税人の仲間からは慕われていたけども、でも彼はいつも何か寂しい気持ちを持ってた。もう一つザーカイのことを言い表す聖書の言葉がありました。私たちが読んでいる聖書では背が低かったのでって書いてあります。聖書に背が高いとか小さいとかっていうのはあんまり出てきません、あんまり出てきません。で英語の聖書、小学校でも英語やるのかな、やる、背が低かったのでという英語の聖書を、なんていうふうに書いてるのかなって調べてみたね。僕なんかは どっちかっていうとデカとかね言われるような、だいたい背が高かった。うちのお姉ちゃん、僕の亡くなったお姉ちゃんは小学校の5年生まではクラスで一番大きかったのに、高校1年生の時は一番前になってましたね。そういう人もいますね。英語の聖書でね、背が低かったっていうのは3つの言葉が見つかりました。リトル、ショート、スモール、どれも小さい小さい小さい。本当にちっちゃな存在、リトルだ、ショートだ、スモールだ。ザカイは自分でも小さいことを知っていましたけども、 神様ももちろんザーカイを小さく作りました。もしかしたらザーカイは何かの病気で大きくなれなかった可能性もあります。でもとにかく彼は小さかった。でもそれは実は背が小さいということだけではなくて、ザーカイがいようといまいとどうだっていいじゃないか、あんなやつは数に数えなくたっていいんだよっていうぐらい小さい小さいね。もうこの中で一番小さなお花はどれかなって見えないぐらい小さな、そんな存在、それがザーカイだった。だからザーカイのことをみんなは無視をする。愛という言葉があります。愛するという言葉がありますけど、その愛するという言葉の反対は何だろうかっていうと、それは憎むとか嫌いとかっていうよりももっときつい、それはザーカイを見て見ぬふりをする。ここにザーカイがいても知らんふりをする、気づかないことにする、そういう心模様が一番愛の反対に近いんだろうと思います。イエス様はそんなザーカイと出会ってくれるんでしょうかね。出会ってくれるんだろう。おお、イエス様がやってきたぞ、なんだか俺の方に近づいてきてるみたいだなってみんながね思う。私の方に来て声をかけてくれるのかしら、お優しい方だからイエス様は弟子たちと一緒にだんだんだんだん町の真ん中に入ってきて、でも誰のそばにも行きません。そしてあれれれれれれ、イエス様はどちらに進まれるんだろうと思った時に、はい、イエス様は全く誰も予想しないような形で木に登っていたザーカイの足元にやってきて声をかけました。びっくりすることが起こります。聖書にはザーカイ急いで降りてきなさい、ザーカイは木から滑り落ちそうになります。なぜならば自分はイエス様に僕の名前はザーカイですってそんな話はしたこともないのに、自分がザーカイだっていうことを知られていた、なんで俺だって分かってるんだろうと、もうその時にびっくりします。だからここにいるザーカイの目のびっくりした本当に驚いてる顔をしてる。え？このお方は俺のことを知ってるのか。皆さんは今椅子に座ってるけれども、木に登ってるザーカイになってみてください。 イエス様は皆さんのことを下から見上げてお名前を呼ぶ、ザーカイと呼んだようにね、ここで木に登って本当に木に登りそうな人は誰かな。朝子さんなんか結構登るかもしれません。朝子さん、朝子さんって言ったり、少し 2,3 年前には宗隆おじさんが教会の木を切りましょうかって言うから、ちょっと危ないからやめてくださいなんていう話がありましたけど、多分木に登って大いに遊んでたのが宗隆おじさんだったんだと思いますね。ここでも私先生おてんばだったんですよって言いそうな清美さんもいるし、私は木に登りませんっていう人もいるかもしれないけど、イエス様は不思議なことをおっしゃいました。降りてきなさいという後に、今日はあなたの家に泊まらなければいけないんだっておっしゃいました。さあ皆さんはイエス様のことをね、大事に思っている方ばかりだと思いますけども、人間にはね、そう言われると嬉しいなと思う反面、でもそれは困るなと思うことがある。イエス様はこう言うんですよ。ザーカイ、今日はぜひあなたの家に泊まりたい、泊まらなければいけない。それは久美子さん、久美子さん、今日は私はあなたのところに泊まるよって、お掃除できてる、お台所片付いてる、三代さん、小さな子供がいた頃は洗い物なんてするどころじゃなくて大変だったって言ってたけど、もう小さい子供いるわけじゃないし、今日は洗い物済んでるかなね。あなたのところに今から行くよって言われて、どうぞどうぞって言えるだろうか。ザーカイはね、木から大喜びで降りてきます。そしてイエス様と一緒にご飯を食べ、イエス様のお話を聞く以上に、あれやこれやたくさんイエス様にお話を聞いてもらう。イエス様はザーカイの話を聞くだけじゃなくて、そこに集まってた同じ徴税人たちのお話を聞きます。だけどそのことが面白くない、ここに怖い顔をして、なんだあいつら、イエスの野郎またあんなところに行って飯食ってるぜ、罪人の仲間にあいつなってるぜ、 そんな顔した人たちが後ろから見てる。でもイエス様はでもイエス様も喜んでる。ザーカイはね、お財布はいっぱいお金があったかもしれないけど、でもね、いつも何かスーッと心の中に隙間風がふーって入ってきてた。心に隙間風が入るってね、それはだいぶ寂しいねことです。この寂しさは何だろうな。夏でもヒューって冷たいものがよぎってしまう。でも聖書はザーカイがイエス様を喜んで迎えた。その時にザーカイは、自分は小さくて小さくて数にも入らないような人間、つまんない人間だって思いそうになってたことを忘れて、俺ってこのお方にとっても大事にされてるのかな、手のひらの上に乗せてもらって、おいらもういい年した大人なのに、ザーカイはかわいいやつだ、おやおやおや、ずいぶん傷ついてるな、足じゃないよ、手じゃないよ、ザーカイ、お前の心が痛い痛いって言ってるのが、心の中がスーってなんかヒヤーっとして寒いって言ってるのが、イエス様は私にはまるで全部わかるよって言ってるかのように、そしてお前は小さくないよ、私にとってはとってもとっても重みのある大事な大事な宝物だよって、そう言われることに気づいた。イエス様のそのお言葉を聞いたときに、ザーカイは元気が出てきました。私はずっと悪人だ悪人だ、つまらないやつだ、ひどいやつだ、しょうもないやつだって言われてたけど、なんだかイエス様からお前は大事な大事な、私はお前のことを本当に一番会いたい気持ちでこのエリコにやってきたんだよって言われてるみたいな気持ちになった時に、彼は立ち上がります。それは自分は正直に悪いことをしてましたっていうことを認めることが前提です。神様を悲しませたし、イエス様のことをやっぱり悲しませていたし、みんなのことも悲しませるような、そしてだんだん自分も悲しくなるようなことをずっとしてたけども、もうそのことを正直に認めて決心しよう。そうです、イエス様と本当に出会って自分は愛されているんだということに気づいた人は決心します。僕はこうやってこれから頑張るぞ、そのように やっていきますって、イエス様のお話を聞くときに、その問いかけは聞いている人みんなに届いているんです。まず自分に足りなかったことを認めることができるかな。でもこれからそこまで愛されてるんだったら、大事に思われているんだったら、変わっていこう。自分にできることはちょっとしかないかもしれないけど、もう少し優しい人になろう。おいしいものがあったらみんなで食べようよって言おう。悲しんでる人がいるんだったら、どうしたんですかって頼んでみよう、言ってあげてみよう。そして自分のことも助けてくださいって、もしかしたら言えるようになるかもしれないな。そういうことが実はイエス様のお話を聞く人にはいつも神様が問いかけをしている、賛美歌の第2編というのがありました。21には入ってないんですけども、賛美歌第2編の196番にこういう曲があります。救い主は待っておられる、お迎えしなさい、心を定め今すぐ主に答えなさい。今まで主は待たれた、今も主はあなたが心の戸を開くのを待っておられる。一足主に近づくなら受けてくださる。心の闇は消え去り、愛が湧き出る。今まで主は待たれた、今も主はあなたが心の戸を開くのを待っておられる。救い主であるイエス様は、あなたが心の戸を開いてご自分を迎えてくれるのを本当に待っておられます。一足主に近づくなら、イエス様は受けてくださる。暗い暗い気持ちで過ごすことが多かったその心が、いつの間にか光が差してくる。それはいつか起こることではなくて、今日救いがこの家に訪れた。明日じゃなくて今日、イエス様は極東教会という家を訪ねてくださいました。そしてあなたの心の中に、あなたの暮らしの中に、私は今日訪ねるよと言ってくれる。何でも聞いてくれます。黙って聞いてくれます。そして分かったよ、新しい人になりなさいと そう言ってくださる。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの導きのもと秋のファミリー礼拝を今日することができて本当にありがとうございます。イエス様が私たちにザーカイの物語を通して一人一人にまた教会に対して語りかけてくださって、ずっとこの日が来るのを待ってたよと言ってくださる、そのお言葉をいただきました。大きなことはできないけれども、小さなこと、小さな優しさならば、そして小さな祈りならできると思います。それをどうか神様にお捧げすることができるように、いつも一緒にいる人にお捧げすることができるように、届けることができるように、そんな小さな決心を私たちになさせてください。お願いします。私たちはもっと苦しかったり、もっと悲しかったり、どうしたらいいかわからない方がおられることを時々見かけたり出会って知っています。喜びの知らせ、本当にイエス様に会ってよかったよということ、届けることができるように、一緒に分かち合っていくことができるように導きをお願いします。私たちは罪人です。お許しください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応えて賛美いたしましょう。賛美歌493の慈しみ深いお出しします。